ヘブル 12-1。 こういうわけで私たちはこのような多くの証人に雲のように囲まれているのであるから、一切の重荷と絡みつく罪等をかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。スウィンドル先生はその著書の中で経験のための8つの訓練をリストアップしていらっしゃいますね。神との親密さ、シンプルであること、沈黙、そして一人になること、明け渡し、祈り、謙遜、自制、犠牲で、私たちもこれに従いまして、最初の3つをすでに学びました。神との親密さ、シンプルであること、そして沈黙と一人になること。で、今日は第4番目の訓練、明け渡しということについて学んでみたいと思います。私たちはイエス・キリストを救い主として心に迎え入れて救われました。で、その時私たちは同時にキリストを私の人生の主として迎え入れたのです。で、バプテスマは私たちがキリストを救い主として受け入れるだけでなく、主としても受け入れました、そのことを言い表すものだったのです。つまりバプテスマの時に私たちは二つのことを言い表したのです。一番目は、私は滅びるべき罪人です。救い主イエス様、私を罪と滅びから救ってください。もう一つのことは、私はキリストを私の人生の主として受け入れます。そのしもべとなって生活します。主を導いてください、助けてください。ところが油断をしていますと、キリストを救い主として信頼することを忘れてしまうことがあるのです。いつの間にか自分が立派な人間で救い主がいらないように感じてしまうことですね。で、バプテスマを受けるときにもう罪悔い改めたんだから、今更もう何も悔い改めのものはない、そう考える人だっていますが、それは間違っています。本当は信仰が深まれば深まるほど罪の認識も深まるはずです。信仰生活が形式のものになってきますと、自分が罪人であることを忘れてしまう。悔い改めと罪の許しの喜びを見失ってしまいます。ダラスの近郊にザ・ヴィレッジ・チャーチという教会があります。そこの教会のウェブページにこう書いてありました。教会は建物でも行事でもありません。それは人、あるいは人々です。 people です。キリストの体、私たちは恵みによって救われた罪人です。そう宣言しているんですね。恵みによって救われた罪人たちの集まりが私たち教会です。これはもちろん罪人のままで良いという意味では決してありません。キリストの恵みによって罪人から聖と、恵みによって変えられていくということは当然含まれているんですけれども、でも基本的には私たちは罪のない人間ではなくって、罪を許された罪人なんだということを忘れずに、絶えず悔い改めながら、そしてイエス様の恵みによって許されたその許しの喜びの中に生きていく。これがクリスチャンなんだというわけですね。で、私たちも悔い改めと信仰によってキリストの恵みの中にとどまっていたいと思います。また、キリストを主として従えます。バプテスマの時に決心をしたのですが、イエス様からフォーカスが外れますと、口では主よと呼んでも、自分は実際はそのしもべとしての生活をしていないということが起こり得るのです。教会はキリストが頭であるところですね。教会の頭はキリスト。なのに、その教会の中でさえ、主であり、 カシラであるキリストではなくて、自分の願望、自分の意見、自分の都合が第一になってくる。キリストではなく自分がを頭にしてしまうということすらあり得ます。そうしたことに気がつき、それを悔い改め、救い主に信頼し、自分をキリストのしもべとして捧げ直す。イエスは私の救い主、そして私の主です。この二つのことをバプテスマの時のその二つの信仰の告白に立ち返っていくこと、それが明け渡しということだと思います。ケブルの 12-1 はこの明け渡しを私たちに教えています。新約聖書が書かれた時代、ローマ帝国内には今日のスタジアムを思わせるような、もうそれは立派な円形競技場、ある時には半円形の競技場もありました。さまざまな競技がそこで行われていたのです。そうした競技に参加する人はどうでしょう、こう長い裾の、ね、服、ロングドレスを着たり、それから重い上着をコートを着たりですね、それからたくさん飾りをあちこちにつけて競技に出ますか。のそんなことはしません。すべての重荷になるもの、それは全部潔く脱ぎ捨てるのです。信仰の競争に参加する私たちも同じです。信仰の競争とは何でしょう。それはキリストを救い主として喜び、また主として従う生活のことです。そのためには捨てるべきものがある。その捨てるべきものを捨てることによってそれが成り立つのです。では信仰の競争において捨てるべきものとは何でしょうか。 12-1 に一切の重荷という言葉がありました。でもう一つ、絡みつく罪という言葉もあります。絡みつく罪とかなぐり捨てて、一言で言えば罪になりますね。罪はどんな罪だって信仰の妨げになります。ここにありますギリシャ語の原文で絡みつく罪とあるところは、英語の座に相当します定冠詞がついています。でそれはどう何を意味するかというと、ここで言われている罪というものがその人にとって捨てなきゃいけないと思いながら後生大事に抱えている、長い間克服できないでいるある特定の罪ということを指すので座がついているのかもしれません。なる人にとってそれは不平不満かもしれません、つぶやきかもしれません、ある人にとってはもうすぐに、自分の怒りを他の人にぶつけてしまう、また簡単に他の人を批判してしまう、ある人には思い煩いであったり引っ込み思案であったりするかもしれません、ある人には何事もすぐにもう諦めてしまう、失望してしまう、そういうことかもしれません、またある人にとっては物事に気まぐれで無責任だということなのかもしれません。で、あるいは物欲や金銭欲というものにとらわれているかもしれません。で、こうした絡みつく罪、それを捨てるにはまず自分の罪が何なのかを特定する必要があるでしょう。聖霊に私たちの内面を探っていただきましょう。私の罪が何なのか、自分でも気がついていないもの教えてください。また私たちの生活の一コマ一コマをチェックしていただきましょう。そして正直にそれを認め、悔い改め、イエス様の恵みによって変えられていきたいと思います。罪に定冠詞がついていると申しましたが、定冠詞がつくときに罪の中の罪を指すというふうにも取ることができませんか。例えばですが、バイブルというのはブックという意味ですね。で、それにザがついてザ・バイブルになりますと、本の中の本、最高の書物、聖書ということになる。では罪の中の罪、ザ・シンというのは何でしょう。皆さん、シンという英語 S-I-N の真ん中に何がありますか。愛がありますね。 私っていうのがあるんです。これが頑張ってるんです。キリストを救い主として認めない、主として従わない、自分の思い通りに生きていく、そういう思い、そういう生き方が実は罪の中の罪です。ただ注意しないといけないのは、この自己中心、自分第一というのは必ずしもわがままであったり、まあこの人はいつもも自分の意見ことばっかり主張している、自己主張している、そういう形で現れるとは限らないことです。謙遜そうな態度に現れることもあるんです。例えば私のようなものがと言ってこう引っ込み思案になってしまう、自分の殻の中に閉じこもってしまう、イエス様の前にすら出ない、謙遜そうに見えるけどやっぱりものすごく自己中心ですよね。傲慢は罪です。でも自分を卑下することもまた罪です。また善意の自己中心というのがあります。特に私たちはある事柄について、あるいはある人について責任を強く感じまして、私が何とかしなければいけないとこう考えることがあります。これは私でなければできない、そういうふうに考えて責任感があって努力してくださるのは本当に素晴らしいこと。しかしそれが神様への信頼を忘れてしまって、私がというふうに私が中心になってくる、で自分の力に頼る、神への信頼が私への信頼にすり替わってしまったらどうでしょう。立派そうに見えるけれども、それをまた自己中心、私を第一にすることになりはしないでしょうか。皆さん信仰の競争でつまずいたり力を失うことがあったら、あったらと申しますが、つまずかなかった人や力を失わなかった人は誰一人いないと思います。その時にはどうしたらいいでしょう。大文字で威張っている私、愛、それがそこにいないかどうか検討してみましょう。自分をキリストに明け渡して小文字の愛になりましょう。主のもとに行って主に仕えましょう。それが絡みつく罪を捨てることなのです。このように捨てるべきものを捨て、私たちは信仰の競争を走るのです。ヘブルの12の1はこう書いていますね。私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。注意していただきたい言葉は、私たちの参加すべき競争という言葉です。私がどのコースを走るのかというのは私が決めるじゃないです。神様が決める。どんなに他の人の人生が羨ましく見えても、私たちは他の人の人生を生きることができません。神様が私に与えてくださった自分のコースを最後まで走り抜くしかないのです。それが信仰の競争で一番大切なことだと思います。1980年のボストンマラソンでロージー・ルイズという人が女子の部で第一になりました。ところがフルマラソンを走った後にしては全然疲れていない、そういう様子に他のマラソン走者が疑問に思いまして、調べていますと彼女が最後の800メートルしか走っていない、途中チートしたということが分かったのです。皆さん、どんなに一番にゴールに着いたとしても決められたコースを走らなかったら失格です。聖書も同じことを言っています。競技をするにしても規定に従って競技をしなければ栄冠は得られない。信仰の競争で大切なのは神から与えられた自分のコースを走るということです。信仰の競技では自分と同じコースを走る人は他に誰もいません。そのコースで走るのは自分一人です。だから最後まで走れば誰もが一着になるんです。朽ちない冠という素晴らしい賞をいただくことができるのです。どんなに時間がかかっても、 走るべき道を走り抜いた者には栄冠が用意されています。クリスチャンの中にはわずかの間に目覚ましく信仰の成長を遂げる人もあれば、何年もかかってゆっくり成長していく人もあります。どんなに早く成長しても、もしその後成長がストップしてしまったら、その後信仰が全然深められないなら、時間がかかっても確実に信仰を成長させ深めている人には勝らないと思います。クリスチャンになって50年60年という方いらっしゃいますか？その長い信仰生活、本当にそれは神様の恵みですよね。でもクリスチャンになってわずか数年で天に召されたとしても、短い信仰生活であったとしても、それもまた神様の目には尊いものだと思います。主イエス様はご自分と共に十字架につけられた強盗の一人に、あなたは今日私と共にパラダイスにいると言われました。この強盗は死の間際になってイエス様を信じました。彼の信仰生活はわずか数時間でした。けれども彼はその数時間のうちにイエス様の十字架のその七つの言葉を直接イエス様の口から聞いたんです。キリストの死のあの瞬間を彼はその目で見たのです。私はキリストと共に十字架につけられた。生きているのはもはや私ではない。キリストが私のうちに生きておられる。で、これは信仰生活における最高の体験であると言われますけれども、この強盗は文字通りキリストと共に十字架につけられるという幸いを体験したのです。このようにたとえ時間は短くても、神との深い交わりの中に生きることが可能になります。ある年配の方が言いました。この年になってからクリスチャンになったってしょうがないよ。私は決してそう思いません。クリスチャンになるのに早すぎることも遅すぎることもありません。地上の信仰の歩みは長くても短くても天の永遠に比べたら問題にはなりません。大切なのは自分に与えられたコースを走るということです。今日はこの後主の晩餐に預かります。私はさまざまな意味で主の晩餐は第二のバプテスマだと考えています。キリストの救いを覚えるこの晩餐式で、私たちはあのバプテスマの時のイエス様、あなたこそ私の救い主ですという信仰の告白を新たにするのです。この晩餐式で主の体と血をいただく時に、イエス様、あなたこそ私の主です、私もまた自分をしもべとしてあなたに捧げます、その信仰の告白をするのです。この晩餐式、この礼拝をそのように自分を主に明け渡すその時としましょう。もし信仰の競争から少し撤退しているとしたら、もう一度エントリーし直して、この信仰の歩みを主に力づけられて歩み続けていこうではありませんか。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたは私たちに信仰の競争を与えてくださいました。つまり私たちがキリストを救い主として信じる生活、主として従う生活を与えてくださいました。どうぞ私たちが自分自身を明け渡すことによって、絡みつく罪を捨て、あなたがお与えになったコースを最後まで走り抜くことができるよう助けてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。